週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫高志です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、気がつくとね、毎日利用しているコンビニ、はい、実はヒット商品も多くて、この番組でねご紹介することも多くなってますよね、
はい、
今回はさらに魅力を増しているコンビニの最新情報をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は使いこなすセブン、ローソン、ファミマと題してお届けします、はい、コンビニのね飽和時代というふうに言われて随分経ちますが、実は現実は逆なんですね。大手のセブンイレブンジャパン、ローソン、ファミリーマートは大量出店を続けているんです、今年度の計画ではこの3強の合計で実に4300店も増えるんです。
へえ、そんなに増えるんですね。
はい、
まあ、こういった近くて便利なお店の競争っていうのは、同時に優れた商品の開発にも拍車をかけているようです、
はい。
まあ、王者であるセブンイレブンは去年の金の食パンに続いて満を持して高級シリーズとなる金のおむすび、こちらを4月に投入いたしました、はい。また強い販売パワーを握っているセブンにはですね、有力メーカーが続々と専用商品を提供しています。
はい、そのねセブンに対してローソンは最近ね自らのキャラを明確にしてるんですね。
キャラ、
はい、健康を打ち出して好調な低糖質低カロリーのブランパンのシリーズというのを拡大してるんですね。
それからファミマはですね、今年の夏のコンビニコーヒー戦争に向けて3年越しで開発したフローズンドリンクカフェフラッペというのを投入しました、
はい。
いずれも王道行くセブンとは別の軸で店の魅力を高めていますね。
はい、こうしたね増え続ける三強コンビニのキャラとかヒット商品というのを理解すれば、コンビニでの買い物はねより楽しいものになりますね。
日経トレンディ本誌8月号のコンビニ特集ではですね、はい、この三強以外のコンビニチェーンが実はすごい力を秘めているんだですとか、うん、各社の新しいポイントカード、うん、まあ、ANA のマイルを30ドリできるコンビニカードの技とか、うん、そういったものもご紹介しているんですけれども、うん、はいはい、まあ、今回この番組ではセブンイレブン、ローソン、ファミマ、この3強の強みやヒット商品をご紹介してまいります、
はい。
ではまずはセブンイレブンの最近の動向をご紹介しましょう。今年の春、セブンイレブンの店頭から姿を消してしまった商品があるそうですね。
はい、実はですねプライベートブランド PB ですね、
はい、
これのキャラメルポップコーンなんですね。ブラウンシュガーを使って濃厚でコクのある風味がまるでねギャレットポップコーンショップスの味というふうに評判を呼んだんですね。
ギャレットっていうと行列ができるポップコーン屋さんですよね、
はいはい、有名になったとこですね、
はい、
で日本にまだ数店しかない本場の味に近いものが近所のねセブンでしかも200円以下で手に入るとあって、多くの人がねまとめ買いに走ったんですね。
実はこのキャラメルポップコーンはギャレット自体を運営しているジャパンフリトレとセブンの共同開発品なんですね、うん、
はい、
でこのことが味の評判を担保したんですが、うん、実はもう一社表には出ていない企業が重要な役割を果たしたそうです、
はい。キャラメルソースでねポップコーンをコーティングしてギャレットのようにカリカリとした食感を出す技術なんですけども、
はい、
これはある和菓子メーカーのものなんですね。ポップコーンの製造が得意なフリトレとセブンの担当者ベンダーと呼ばれる協力業者だとかがね一緒に開発を進める中で和菓子メーカーに白羽の矢が立ったんですね。
和菓子っていうところはちょっと意外ですね。さまざまな企業がコラボして商品を開発するというセブンの独特の開発姿勢は、うん、チルド弁当ですとかお惣菜でも同じです。
そうですね、
このセブン専用工場っていうのは全国になんと163箇所もあるらしいんですけれども、うん、これらは日本ハムといった大手を含む複数のベンダーが運営しているそうです、
はい。だからセブンの開発担当者とベンダー、そして原料や包装を担当するメーカーがチームを組んでね新製品を開発してるんですね。でベンダー同士は魅力的な製品を生み出す競争関係にある一方で、開発した商品の全国展開にあたってはねレシピを他のベンダーに共有することになるんです。
うん、 例えば去年のヒット商品セブンゴールド金の食パンは、うん、武蔵野フーズという会社が手ごねですとか、うん、低温長時間発酵の製造技術といったものを開発したんですが、はい、今金の食パンを作る4つの工場というのは全てを武蔵野フーズが運営しているわけではないんですよね、うん、このベンダー同士の関係性というのはちょっと不思議です。
そうですね、はい、このベンダーが頼りにしているのがまずセブンの1万6000店を超える店舗網ということになりますね。
すごいスケールですよね、
はい、そして PB だけではなくて NB つまりナショナルブランドも加盟店への推奨商品となるとね導入率が軒並み 95% 以上に達するというように他のチェーンよりも高い徹底力なわけですね、うん、この確実で強い販売パワーがあるからこそ NB メーカーもこぞってセブン独占のね、商品というのを作ってるんです。
そうなんですよね、うん6月にアサヒ飲料が一部地域のセブンで先行発売した三ツ矢フリージングサイダーというのもその一つです、
はい、
これは専用の冷蔵庫を使ってマイナス5度前後に冷やして売るという商品でキャップを開けるとですね、うん、中の液体がボトルの上の方からシャーベット状になるというこれまでにないタイプの炭酸飲料です、
ね、面白いですよ ね、
ねこれちょっと飲んでみたいんですけど、うん、
で6月前半に売り出された長野県や山梨県の、ね、店舗では売れ行きが好調だそうです。でこのフリージングサイダーを売りにはね専用冷蔵庫を置くスペースを、まあ、必要になったりするんですね。
そうですね、
はい、それであと店でね12時間程度の冷却が必要だったりとねもうセブン側の負担というのも少なくないんですね。それでも導入を決めたのはセブンイレブンで価格競争はできないからなんですね。
あ、うん、要は定価販売だからということですね。
そうですね。でその結果 PB でも NB でも他にない商品に行き着くということなんです。
の勝負、うん、ということですね、はい6月には日本コカ・コーラがブラジルの国民的炭酸飲料クワッチをセブン限定で発売しました、うん、他にもハーゲンダッツジャパンなんかがセブン限定商品を作ってます ね、
これも話題になりました。
はい、
はい、で実力派の、ね、PB に加えてこうした有力ブランドの限定品を発掘する楽しさがあるという点もねセブンの強い売り場を支えてるんですね、うんまあ、この圧倒的な販売力を背景にしたセブンの改装というのは止まらないですよね。
そうですね。さあ続いてはですねセブンイレブンのヒット商品を見ていきたいんですが、はいまあ、先ほどもお話ししたおにぎりです、
はい、
セブンイレブンのおにぎりの販売数っていうのがですね、うん、実に年間18億7600万個
すごい数
ものすごい数なんですけれども、はい、この数字がですね今年はさらに大きく更新される見込みなんだそうです、
はい、その原動力となっているのが金のおむすびですね、
はい、
でこの商品は税込みで180円から220円とおにぎりとしては高い価格帯なわけです ね、
そうですね。
ところが今年4月に首都圏限定で発売された途端およそ2週間で200万個以上を販売したんです
スケールが近すぎる
で5月に、ね、全国発売をした後も加速度的に売り上げを伸ばしてるんですね。
この金のおにぎりでセブンが理想としているのは、うん、お母さんが手で握るおにぎりの再現です、
はい、
以前は冷ましたご飯を機械で型押しして三角形にしていたんですけれども、うん、今はですね手のひらに平らにご飯を乗せて、うん、具材を両手でふわっと包み込むといった人の動作を再現した製造ラインというのを確立したんだそうです、うん
はい、
しかもご飯は温かいままで、うんまあ、塩もですね形を整えた後に振りかけているんだそうです。
そうなんですね、まあ、セブンはね長年の製造技術というのをベースに金のおむすびで新しいパッケージというのを採用したんですね、
はい、
普通はね海苔が入った包みにおにぎりを乗せて三角形に折りたたんで完成となるんですけれども、はい、これではねふんわり仕上げたおにぎりを多少締め付けてしまうわけですね。そこで2006年頃の構想から試行錯誤してたどり着いたのが今回の四角い包みになるんですね。これでおにぎりを巻く際に海苔が割れずに綺麗に包みやすくなったんです。
三角形のこうピーッとまず真ん中をこう引っ張って、ね、2つに割ってっていうやつって必ず端っこに海苔が残っちゃうんですよね、
う
ん、
そうですよね、
うん こちら具材は紅鮭、イクラ、からし明太子と、まあ、言ったようにですね、基本的に3種類ぐらいなんですけれども、うん、それぞれ工夫を凝らしているようですね。
はい、中でもね、販売数トップの紅鮭はセブンのおにぎりとしては初めて大ぶりのハラミを採用したんですね。
はい、
しかも全国のね、セブン専用工場でわざわざ炭火を使って炙るわけなんです。
へえ。
油が乗ったハラミはゴロッと大きめでね、頬張ると炭の香りが口の中に広がるんですね。
すごいですね。うん、それからですね、ちょっと驚いたのが海苔の方なんですね。うんうん、こちらも改良していまして、うん、セブンのおにぎりではこれまで有明海産のものを使ってきたんですけれども、うん、金のおむすびはパリッとして口どけを良くするために、うん、海苔を積む回数っていうのを指定しているんですね。うん、これどういうことかっていうと、うん、海苔ってこう同じ株から何回か積むんですけれども、はい、積む回数が少ないほど口どけが良くて、うん、回数によって硬さや味が違うらしいんですよ。
ね、
なので、うん、この回数で積んだ海苔じゃないとダメよっていうことですよね。
そうですよね。
もうすごすぎますね。
こだわりがすごいですね。
はい、
でね、実はセブンの開発のすごいところというのは商品の発売後にもあるんですね。はい、去年の金の食パンは発売後1ヶ月という異例の速さで商品のブラッシュアップに向けて動き出して、実際に半年後にリニューアルしたんですね。で、金のおむすびもすでに他の具材を使った商品の開発というのを進めていて、いずれアイテムの入れ替えをしていくということです。
週刊日経トレンディ、今週はコンビニの使いこなしについてお伝えしています。後半はローソンとファミリーマートをご紹介します。
週刊日経トレンディ、今週は使いこなすセブン、ローソン、ファミマと題してお届けしています。
後半続いてはローソンからご紹介します。
はい、
ローソンというとこれまでプレミアムロールケーキ、あるいは唐揚げくん、うん、ナチュラルローソンといったような、まあ、他社に先駆けた独自のヒット商品ですとか新しい業態というのが多いですよね。うん、で、今特に力を入れているのが健康と先ほどおっしゃっていましたよね。
はい、ローソンは去年の10月に発表した中期事業戦略の中で、町のホットステーションから町の健康ステーションへの転換というのを宣言したんですね。
そうだったんですか。
そうなんです。
知らなかった。
はい、でね、食品では累計およそ4000万個を販売した低糖質のパン、ブランパンシリーズの拡大だとか、調理法の工夫によるね、カロリーのカット、塩分カットといった動きを進めてるんですね。
うん、でローソンはさらにこの1年ほどの間に他のチェーンにはない野心的な新商品ですとか新しいサービスを相次いで投入していますよね。
うん、そうなんですね。中でも注目なのが街角厨房です。おにぎりやね、サンドイッチ、カレーといったものを店内で調理して、お昼や夕方の時間帯に合わせて販売するというサービスですね。うん、
店内調理の究極進化系みたいな感じですね。
で、おにぎりやご飯は具の香りがしっかり感じられて、卵をかなり粗めに切ったサンドイッチは食べ応えがあります。カレーもね、専門店の味に近いんですよね。
へえ。こちら導入した店舗では厨房を新設するために大掛かりな工事が必要ですし、うん、厨房のサイズは店舗によって違うんですよね。うん、で、都心部ではスペースの制約からどうしてもそのパンですとかサンドイッチメニューだけを提供するといったお店が多くなるんですが、はい、今年度中に5000店近い規模にまで広げたいという考えだそうです。
そうなんですね。一方でね、店内にすでにある調理設備を生かしたね、新たな商品、げんこつコロッケというのも登場してるんですね。 およそ3000万個を販売したげんこつメンチに続く商品なんですけども、これまでのコロッケの2倍近くはありそうなサイズなんですよね。
あ、これ写真載ってますね。
うん、狙いはズバリね、家庭の食卓です。これまでのコンビニファストフードの枠を超えて家族で食べても満足できるものというのを目指して開発してるんです。
このげんこつコロッケはですね、うん、北海道産の希少なジャガイモである北あかりを使っています。はい、スケールメリットを生かして北あかりの年間出荷量のおよそ1割に当たる量をまとめて買い付けているということなんですね。
で、街角厨房だとかげんこつコロッケにね、共通するのは徹底した素材選びによるクオリティの追求なんですね。で、これまで以上の品質を追求することでデパ地下といったような他の業態から顧客を奪うことも狙っているんですよね。業界2番手のローソンは健康志向と素材志向のこの2つを武器に周囲のセブンイレブンを狙ってるんですね。
そしてローソンのヒット商品というと、まあ、何回か出てきました、うん、糖質の低いブランパンシリーズです、はい。まあ、あの糖質というとすぐ甘いものを想像しがちなんですが、うん、その炭水化物であるパンにもたくさん含まれています、はい。食パン1枚あたりで 25g 程度の糖質が含まれているんですが、うん、このブランパン、プレーンなブランパン2個入りという商品だと1個あたりの糖質がわずか 2.2g になります。
そうなんですね。で、販売個数というのはシリーズ累計でおよそ4000万個、全部の商品が税込み120円を超えてね、やや高めの価格なんですけれども、 2,3 個同時買いの比率も高くて客単価アップにも貢献してるんですね。
このブランパンって2012年に発売した頃っていうのは全然売れなかったらしいですね、
うん、そうなんですね。でね、それでもこの缶をやめなかったのには絶対にやめないでという声が多く寄せられたからだそうなんですね、はい。その低糖質パンというのがコンビニで買える便利さというのは当初からね、血糖値の悩みを抱える人などの間で高い支持を集めてたんですね。で、万人向けの商品ではないんですけれども、一定数の人が繰り返し買うことでね、ブランパンは早くから4割を超えるリピート購入率というのを記録してるんです。
4割って結構すごい数字ですよね。それから去年さらに糖質を減らしてリニューアルして初めてテレビ CM も投入しました、はい。でこの頃から低糖質な食品の存在が広く認知され始めまして、購入者の層も広がっていきました、うん。ブランパンは初めから大人気だったわけではなくて、2年の歳月をかけて低糖質食品のマーケットそのものとともに成長してきた商品なんですね、
う
ん。
そうですね。でね、この成長を支えたのがブランパンの原料となるミックス粉パンデスマートの製造元、福岡市のね、鳥越製粉なんですね、はい。この会社では2004年頃から小麦の皮であるブランを使ったパンをね、独自に研究してたんですけれども、ローソンの商品開発の趣旨に賛同して独占的に供給してるんですね、はい。シトラスファイバーと呼ばれる機能性の食物繊維を加えて、一般的なパンに見劣りしない膨らみとか仕上がりを出したんですよね。
で、今年2014年版のブランパンはこのパンデスマートにお米のぬかを加えることでさらに糖質を減らしつつ少し癖があった風味も改善しました、うん。まあ、こうした工夫の積み重ねもローソンが原料メーカーと二人三脚で作ってきたからこそのものですよね。
そうなんですね。パン全体の商品点数と比較するとブランパンが占める割合というのはまだ1割未満なんですけれども、ローソンはね、今後 2,3 割をブランパンにしたいというふうに考えてるんですね。で、特保、特定保険用食品の取得というのも視野に入れているようです。
お、なるほど。
さらにね、鳥越製粉は麺やお好み焼きといったものに応用できるミックス粉というのも開発済んでるんですね、
はい。
なので将来的にはお弁当や惣菜のようないろんなジャンルの棚に低糖質のラインナップが並ぶかもしれないですね。
あ、これはすごいですね、うん。さあ、続いてはファミリーマートです、
はい。
ファミリーマートは最近出店構成を強めていまして、うん、昨年度は過去最高の1355店を新規開店、うん。で、今年度はさらにそれを上回る1600店の出店を計画しています、はい。で、中でもこれまでのコンビニのイメージを覆すような異業種とコラボした、まあ、いわゆるキャラ立ちした店舗が増殖しているのが特徴ですね、
はい。去年の、ね、10月には大阪にファミリーマート泉谷寺田町東店というのを開店したんですね、
はい。
これは関西のスーパー泉谷と組んだ店舗で、肉や魚といった生鮮品だとか惣菜がね、ファミマの通常商品と一緒に並んでるんですね。それに今年4月には第一工場とのコンビニプラスカラオケのね、一体型店舗を開業して、5月には JA グループの A コープとの提携店というのをオープンしたんです。
コラボしまくりですけれども、ファミマはこの先5年で新業態店を3000も新設する計画です、うん。で、これによってセブンイレブンやローソンとの差別化を狙っているわけですけれども、はい、中でも力を注ぐのはドラッグストアや調剤薬局と組んだ一体型店です。
そうですね。で、ファミマの新業態店の出店計画では3000のうち1000店をドラッグストア一体型店が占める予定なんですね、
はい。
で、ドラッグストアがファミマの加盟店になって店舗の運営をする形となるわけです。大手ではなくて各地のドラッグストアチェーンとフランチャイズ契約を結んで拡大する方針ですね。
この一体型店はですね、ドラッグストアをベースにコンビニの機能を追加した作りになっています。例えば埼玉県のドラッグエースと組んだファミリーマートドラッグエース鶴ヶ丘店では、お店に入るとまず風邪薬がずらっと並んでいるんですね。で、大容量のボックスティッシュですとか、まあ、高い値段のシャンプーといったドラッグストア系の商品に不足はないそうです。
はい。でね、レジカウンターには入れたてコーヒーといったコンビニ商品が並んでいて、ドラッグストアにはない弁当ももちろんあるわけですよね。
はい。
ドラッグストアとしてはこれまで通りに薬や日用品を仕入れて、コンビニのベーシックな商品をファミマから仕入れるわけですね。
はい。
通常のコンビニはテイク販売というのが基本なんですが、特価品が並ぶというのも一体型店ならではですよね。
でこちら集客も通常のコンビニとは違うそうです、
はい、
コンビニの主要なお客さんは男性 で、うん、で一方ドラッグストアは女性になりますから、うん、一体型店は両方の利用が見込めるんですね、
はい、
でこの一体型店に転換したお店では来店者が2倍に増えたケースもあるそうです、
はい、それにね、買い足しという効果も大きいんですね、
はい、
主婦が来店するのでね、普通のコンビニより冷凍食品や大袋の、ね、お菓子類というのが売れるわけですね。でコンビニ弁当と合わせてサプリメントや特保飲料を購入するお客さんというのも多いそうです、
うんうん、
でこういったね、そのドラッグストア一体型店の利用者というのは健康への意識が高いですよね。なので健康に配慮した健康中食のね、開発にも取り組んでいて、これは今後一般店舗にも広がる可能性はありますよね。
なるほど。そしてファミマのヒット商品というと6月17日に発売されたカフェフラッペです、うん、まあ、通常コーヒーの1日あたりの平均販売数というのはだいたい60杯ぐらいらしいんですけれども、はい、このカフェフラッペを加えて300杯売り上げる店舗というのが登場したそうですよ。
うん、まあ、フラッペというとね、シャーベット状のフローズンドリンクなんですね、
はい、
でファミマのフラッペの特徴というのは、固めたミルクコーヒー味のかき氷にエスプレッソ抽出の熱いコーヒーを注いで作るという点なわけですね、
はい、
で容器越しにかき氷をこう砕いてから、それで注いでかき混ぜるとシャーベット状になるんですね。入れたてのコーヒーの香りが漂って、味はね、甘さが控えめでしっかりとコーヒーのコクというのもあります。
美味しそうですね、写真を見てもですね、うんうん、でファミマはこのフラッペの完成に実は3年もの時間を費やしたそうです、
はい、
容器に入れる氷の量ですとか、その大きさ、うん、で氷に含まれる空気の量のバランスを取らなければいけないという状況だったんですが、うん、その細かい製氷技術を持っていたのがアイスキャンディーガリガリ君で知られる赤城乳業だったそうです。
そうなんですね。
でこの赤城乳業は氷の大きさ、まあ、これ粒度というんですけれども、うん、これを変えられる製造設備を持っていたそうなんですね、
うん、
で今回のフラッペはガリガリ君に近い粒度なんですけれども、まあ、溶けやすく程よく氷の粒度が残るように検討してフラッペ専用の粒度にしたそうです、
うん、そうやってね、そのバランスの良い氷ができたんですが、実際に熱いコーヒーを注いでもそこまでね、うまくコーヒーが届かなくて、で溶けないという問題が起こったそうなんですね。
上の方だけ溶けちゃうってことですね。
そうですね。でね、この問題を解決するために開発されたのが円錐状の突起がついた蓋なんですね、
はい、
でこの蓋を外すと中心に空洞ができて、この空洞のおかげで程よい量のコーヒーが下に集まってくるわけです。
このフラッペなんですけれども、うん、シアトル系カフェチェーンで買うとだいたい450円から500円程度するんですが、
はい、
ファミマではおよそ半額の250円で販売しています、うん、ファミマ向けのガリガリ君よりも多い量の氷をフラッペ用に確保したらしくって、うん、生産体制も万全です、
はい、
今年の夏のコーヒー戦争のこう台風の目になりそうですね。
そうですね。あとファミマはね、コーヒー以外にもレジの横近くで販売するカウンター商品で強い商品を持ってるんですね、
はい、
例えばコンビニの骨付きチキン人気を復活させたファミマプレミアムチキンですね。
これ前回コンビニの話題を取り上げた時にお話ししましたね。
そうですよね、うん、あと今年5月にはチキンと並ぶ人気メニューファミポテもリニューアルして好調な出だしたそうですよ。
このファミポテなんですが、味を変えられる4種類のフレーバーの導入と改良の大きなポイントが食感の向上です、
うん、
ジャガイモの食感を出すために皮付きポテトに変更したんですが、実は目に見えない工夫も加えられているそうですね、う
ん、ポテト一つ一つをでんぷんで薄くコーティングしてるんですね。こうすると皮がついていない部分のサクサク感が非常に高 高まるんですよね。
なるほど、美味しそうですね、うん、今発売中の本誌日経トレンディ8月号には、まあ、今回ご紹介した三強コンビニ以外にもですね、まあ、各チェーンの動向、それからコンビニでのお得な技、うん、電子マネー、入れたてコーヒー、コンビニグルメといった比較を徹底的にやってます。読むのに1時間以上かかりました、はい、ぜひチェックしてみてください。今週は使いこなすセブン、ローソン、ファミマと題してお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということでですね、はい、この週刊日経トレンディの収録って大体お昼前にやっているもんですからコンビニグルメの話題を見るとですね、お腹が鳴ってそれで収録を止めちゃうっていう問題が
今日は鳴りまくってしまいましたね。
本当に申し訳ありません。
なんでなんでしょうね。
なんか気になった商品ってありますか。
まあ、もちろん全部なんですけど、このカフェフラッペね、ちょっとコーヒー、コンビニコーヒーにはまっている私としては、はい、このカフェフラッペもちょっと気になりますね。
美味しそうですよね、うん、ベタ甘だとちょっとさすがにってなるんですけど、はい、この見た目からもですね、涼しげでなおかつすっきりした感じっていうのが分かるんで、
そうなんですよ、私ね、
これちょっと僕も食べてみたいです。
ガリガリ君がまた大好きなんですねだから夏場は本当にガリガリ君ばかり買ってるところがあって、はい、これはそのガリガリ君フラッカフェフラッペ、ガリガリ君カフェフラッペっていうこの順番でいこうかなと
ローテーションで、
そうそうそう、
なるほど、はい、夏を、ね、乗り切るためにも、はい、コンビニのヒット商品チェックしてみるといいかもしれません、
は
い、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly 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 K-Trendy